こんにちは、オフィスグリーンの諸橋直子です。今日はですね、ちょっと今 Facebook でアンケートをやってるんですね。その話をちょっとしようかなと思います。今ですね、アンケート、シニア犬のための老いない体を作る頭遊学ケアという講座を今企画してまして、まずそもそも皆さんこういう講座に興味あるかなっていうことが知りたかったのと、東洋医学って実はいろんな、ケアがあります。今メルマガでメインでお話ししているのは、ちょっと季節的に寒くなってきたので、まあ、体を温めるお灸をテーマにしてるんですけども、他にもですね、例えば漢方薬、実は犬も漢方薬飲めます。うちちょっと前まで飲ませてました。ちょっと膀胱炎にかかったので抗生物質と併用して、うちの犬の膀胱炎に合ったタイプの漢方薬を選びまして飲ませてました。ちょっと余談ですけど、漢方薬っていうのはその体質とか症状に合わせて使い分けるので、同じ膀胱炎でもこのタイプにはこの漢方とか、こういう症状の時にはこの漢方っていろいろ違います。まあ、興味のある方はね、また機会があれば犬の漢方薬のお話もしようかなと思うんですけど、今回はこの老いない体を作る、いわゆるまあアンチエイジングって言われてるジャンルですよね。それを東洋医学のケアっていう視点で考えてみたらどうかということで、薬膳にどうですか、興味ありますかっていう方と、ツボマッサージとお灸に興味ありますかっていう方をですね、クリックで、アンケートをどっちかに投票してくださいというスタイルで今やってます。で、昨日から始めたんですけども、ちょうどね、昨日の18時30分になってるんで、今収録してるのが19時6分ですから、だいたい24時間経ちました。で、結構ですね、結果に偏りが出てます。 70% の方がですね、シニア犬のための薬膳レシピが知りたいって言っててですね、 30% の方がですね、シニア犬のためのツボマッサージとお灸が知りたいですっていうふうに、おっしゃってるんですね。やっぱり東洋医学はさっきも言ったように、薬膳だけでもないし、ツボマッサージとお灸だけでもないし、漢方薬だけでもない、いろんな実は、やり方があります。いろんな引き出しがあります。まあ、そんな中で薬膳っていうのはおそらく皆さん食事は毎日のことなので、犬に何かこういう食事を作ってあげることによって体に良いといいなっていうふうに思ってらっしゃるんだなと思います。このアンケートはあと5日間やる予定なので、もしよろしければ、Facebook ですね、オフィスグリという Facebook ページっていうのを検索していただくと、一番上にそのアンケートの投稿が来るように今してますので、もしよろしければですね、薬膳を学んでみたいのか、ツボマッサージとお灸を学んでみたいのか、どっちに興味ありますか、より興味がありますかですね、ということで、ぜひ皆さんの考えを教えていただければいいかなと思います。でですね、せっかくなので、この、東洋医学で考えるアンチエイジングってどういう話なのってちょっと話をしていこうと思うんですね。で、最近ちょっと本を読みました。まさに老いない体を作る中国医学入門という新書ですね。はい、幻冬舎から出てる新書なんですけども、読みました。で、著者の方はですね、千年灸っていうお灸のメーカーさんがあるんですけども、あそこでいろんなその東洋医学の、連載なんかをしている方ですね。東洋医学の専門家という立場で今回本を書いてらっしゃるんですけども、この本はもちろん人間向けなんで、40代以降、40代から50代くらいにかけて、結構人の体って変わり目だよって、ガクッとくるよっていうようなですね、話が書かれてました。実は私も40代です。で、40代前半なんですけども、やっぱりそうですね、30代半ばくらいから、私20代の頃と比べて体ちょっと変わってきてるって思うことがいくつかありました。やっぱり徹夜とかできないですよね。あとお酒飲む量も減りましたし、ご飯もそんなにたくさん食べれなくなりました。無理して食べるとですね、胃がもたれてずっと具合悪くなるので、食事の量が結構減りましたね。あとね、一時的にすごく太ったんですよ。妊娠して出産したっていうのもあったんですけども、その後ずっとなんかこう、なんていうのかな、体重が減らなくてですね、結構太った状態で生きてましたしばらく。 でその時ってどうだったかっていうと、なんか体も重いし、なんかやる気も出ないし、すんごいだるいみたいな状態で、あんまりいい状態じゃなかったんですよね。もちろんその、まあ、赤ちゃん育ててたんで、あんまりその自由に外に出れないっていうのもあったかもしれないですけども、とにかく運動不足でした。で、もともと運動嫌いなんです私。運動というより多分ね、スポーツが嫌いなんでしょうね。チームでなんかするとかが多分すごく苦手なんだと思うんです。でも一人で黙々とやる運動だと案外苦にならないってことが、40代になってから分かりました。で結局ですね、ウォーキングを始めてみたんですよね。最初5分歩いただけでもはぁってなってました。でこれじゃまずいなと思って、まず歩くことを習慣にして、1年くらいかけて結構な距離を歩けるようにしたんですよね。でその次に歩けるようになると走りたくなるんですよ。で走りました。で10キロマラソンくらいまではまあ楽しめてたんですけども、ハーフマラソンに出たらですね、体ガッタガタになってやめました。ちょっと向いてないなっていうのもあれですし、あとはですね、どうしてもあのマラソンって外走るんで日焼けするんですよね。で日焼け止め塗るのがちょっと めんどくさいって言っちゃあれなんですけど、めんどくさいとかですね、あとはなんだろう、やっぱり 日焼け止め塗ってもシミができるんですよね。でそういうこともあってちょっと嫌だなと思って、あとは雨が降ると走れないっていうですね、こともあってですね、ちょっと向いてないかもと思って2年くらいでですね、今度何を始めたかというと水泳に変更しました。運動をその走ってるランニングやってる時に水泳をやると心肺機能が上がるよって言われて、じゃあ水泳やってみようかなってやったのがきっかけです。でその頃はまずジムで筋トレをしてたんですけども、筋トレも結構なんか めんどくさいってあれなんですけど、きつくて結構自分には合ってないというかですね、結構苦痛になってたんで、ちょっと水泳に行ってみようかなということで水泳に行くようにしました。だ水泳は結構ね合ってたんですよ。最初はですね、泳げるけど息継ぎができないっていう状態で、これまずいということですね、コーチ、1時間30分2000円くらいで教えてもらえるんですけども、パーソナルコーチについてもらって1ヶ月くらいでクロールできるようにしてもらえたんですよね。でもう1ヶ月くらいで背泳ぎできるようにしてもらって、背泳ぎは簡単だ、割と簡単だったんですけど、平泳ぎがすごく難しくて、平泳ぎは1年くらいかかりましたね。バタフライはですね、ちょっと難しいかなと思ってまだ躊躇してます。そのうちタイミングが来たらチャレンジしてみようかなと思うんですけども、とりあえず三大泳法は泳げるようになりました。で今何やってるかというと、ゆるーく続けてます。まあ週2回プールに行ければいいかなと。で私もともとそんなに体力がある方じゃないんで、そもそも25メートル浮いたらはぁって感じで一回休まないとダメって感じだったんですけど、最近ようやく50メートルが泳げるようになってきて、今いかにその続けて泳げるかっていうチャレンジをしてます。でそのチャレンジも一応自分の中でルールを決めていて、25メートルプールをとりあえず5往復すると、1回行く量はもうそれでいいと、あんまり無理するとね嫌になって続けられなくなるので、今無理がなくできる範囲でやるっていうのを目標にしてます。で結局さっき出産後太ったって言いましたけども、歩いたりですね走ったりできるようになると体が動くんで、あと食事もちょっと気をつけたら体重落ちました。今結構ベスト体重でキープできてます。独身時代というか出産前の体重よりも少なくて、体脂肪も少なめになっているようです、測ったところによると。まあ、そんなことがあったりして、結構なんていうのかな、ちょっと私の話が長くなっちゃったんですけども、30代後半とか40代前半でガクッとなんかこう、あれなんか今までと体違うぞっていうのを感じるっていう人はやっぱ結構多いみたいです。そういう方たちを、まあ、相手にですね、というか、まあ、対象に今回私が読んだ老いない体を作る中国医学入門っていうですね本が書かれてるんですね。でちなみにですね、私の同年代のお友達とかですね、女性の方とか、あと結構人生の先輩の方々ですね、50代とか60代とか、あと70代の方とかのお話を聞くと、やっぱり 結構これからどんどん体変わっていくよってお話を聞くんですよね。でそれ自体はやっぱり生きてて年を取っていく上でもう避けて通れないことだと思いますし、必要以上にネガティブに捉えるべきことでもないかなって思うんですよね、個人的には。ただもしその変化を穏やかにゆっくり迎えられる、できるだけなんていうのかな、健康的にというかですね、調子悪いっていう変化の仕方じゃなくって緩やかに自分自身はその健康で毎日を楽しめる、その状態で緩やかにその年を取っていくっていう状態に持っていけるとすごくいいんじゃないかなと自分自身に対しては思ってます。あとはですね、うちの犬が、ラブラドール黒ラブなんですけど13歳です。今年の、6月に13歳になって来年14歳ですよね。大型犬で結構13歳っていい年なんですよ。でやっぱりね、犬も見てると子犬の頃はもう ピッカピカのツルツルでなんかもうピカピカして可愛かったんですけど、だんだん年取ってくると犬も変化します。当たり前ですよね。私はその変化もですね、犬ってこうなるんだなと思ってですね、普通にまああるべき姿として受け止めてるんですけども、だんだんやっぱりその今まで動きがもうパッパッパッとこう体のキレがあったのがですね、だんだんゆっくりになってくるとか反応が鈍くなってくるっていうのはあります。一番なんかうわ年取ったなと思ったのがですね、うち台所に立ってこうキャベツの皮とか外皮のとこですね取ってるとですね、犬2匹いるんですけども、若い方の犬はパーッとやってきて葉っぱくださいってスタンバイするんですよね。でももう1匹の方グリって言うんですけど、グリはですね最近来ないんですよ。で調子悪いのかなと思ったらめんどくさいみたいなんですよね。食べたいけどなんか億劫だからいいわみたいな感じで来ないんですよ。で来ないから調子悪いのかなと思って呼ぶと来るんですよね呼ばれたから行くかみたいな感じで、でキャベツあげるともしゃもしゃ食べてます。うちは手作り食なんで野菜を結構犬たち普通に食べてるんですよね。で昔だと絶対もうなんかキャベツのパリって落としただけで飛んできたけども、やっぱり年を取るとめんどくさくて来ないってことあるんだな、ふーんと思ってですね、やっぱり子犬の頃は子犬の頃の可愛らしさ、青年期は青年期の頃の、いやそのなんていうのかな、ピチピチした元気な感じで、シニアはシニアでですねゆったりして穏やかでですね、それぞれなんかライフステージによって特徴があるなっていうふうに見てます。でやっぱりね、犬も年取ってくると病気するんですよ。うちの犬は今肝臓にちょっとですね問題があってですね、まあ、いわゆる慢性肝炎っていうやつですね、まあ、早めに見つかったんでお薬を飲んで普通に生活してるんですけども、結構ね人間のお年寄りでも肝臓のお薬飲んでる方多いよって言われてですね、あ、犬も年取ると肝臓お薬飲んだりするんだなとかですね、いろんな変化を私も感じてます。自分もその犬を飼い始めたのが30代で13年の付き合いがあって、自分もいろんな体の変化を経験しました。で犬もやっぱり体変化してます。私も犬もお互いそのどんどん年を重ねるっていう風に変化してきてるんですよね。でその中で何にもしないで年を取っていくっていうのも、まあ、全然ありだと思うんですけども、例えば私が全然若い頃20代の子とか10代の子とか全然運動興味なかったのに、なぜか40代で走ったりとかですね、水泳を始めてなんか調子良くなったみたいなですね感じで、何かすることによってちょっとでも調子よく過ごせたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそういう意味では、中国医学の薬膳ですね、薬膳っていうのは結構使えるのかなと思って、まあ、私もともと犬の薬膳の講座とかもやっているので、特にその中でシニアのためのメニューっていうのを集めて一回まとめようかなって思ったのが今回のアンケートのきっかけですね。でもちろんツボマッサージとかお灸とか、あとシニアにおすすめの漢方薬なんかも実はあるんですね。でそういうものにどれだけの方興味あるのかなっていうふうにちょっと知りたいっていうのが今回のアンケートの目的です。なのでもしよろしければですね、 Facebook ページオフィスグリ、オフィスグリはですね英語でオフィス OFFICE ですね、グリは GURI です。オフィスグリというのですね Facebook ページを探していただくと出てきますので、もしよろしければ興味ありますという方ですね、ほんとワンクリックで、回答いただけますので、ぜひ回答してください。はい、あとはですねちょっと、まあ、最後に余談ですけど、最近ツイッターをやって、まあ、前からやってるんですけども、ツイッターでいろいろなんかこういう薬膳とかですねいろんな話をするとですね、諸橋さんのメルマガってどこから読めますかっていう結構お問い合わせをいただいて、ここでしてご案内するようなケースも出てきました。私はいろいろツイッターとかこのポッドキャストとかですねやってるんですけども、ポッドキャストの場合、iTunes のウェブサイトっていうリンクがあります。このオフィスグリの今皆さんが聞いていただいているポッドキャストのページですね、 iTunes 開いてる方はそこの、左下かな、パソコンで言うとウェブサイトってところがあるんですけども、そこをクリックしていただくと私の、運営しているオフィスグリの公式サイトに飛びます。そこに、メールマガジン購読ってフォームがですね各記事のとこについてますので、そこから、登録していただけるとですねメルマがいろいろお届けしますので、ぜひよろしければ読んでみてください。ということで今日結構長かったんですけども、犬もですね年を取ってきたらいろいろ出てきます。そういう時にですね食事なり漢方なりお灸なりって引き出しを持ってるといろいろ対応できて安心できませんかっていうことですね。はい、まあ、そのうちメルマガでもうちはこんな薬膳のレシピ食べさせてますとか、こんなツボをやってますよとか、こんな漢方薬使ってますってお話もちょこちょこ書いていけたらいいかなと思っています。はい、ちょっと今日は長くなりました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さようなら。